まだ中四節ですね。御霊は私の栄光を表す。これは聖霊の目的であります。しかし偽預言者の霊は反キリストに栄光を期することを求むのです。黙示録中三章中二節に、この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。またあの獣の前で行うことを許された。印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように 地上に住む人々に命じたとあります。5番目は、聖霊は霊と誠と思って神を礼拝するようにと導くのです。ですからイエス様は次のように言われました。ヨハネ伝4章23、24節に、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならないと書いてあります。しかし偽預言者の霊は偶像礼拝へと反キリストへの礼拝へと多くの人を導くのです。6番目は、聖霊は命と永遠の命を与えるのです。ヨハネ伝6章63節、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。ヨハネ伝3章6節に、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですと書いてあります。聖霊は命と永遠の命を与えますが、これに対して偽預言者はただ滅ぼすことのみを目的とするのです。黙示録中三章中五節の後半に、その獣の像を拝めない者は皆殺されたと書いてあります。そして7番目に、聖霊が真の意志をもたらすのです。エペソ書4章3節に、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。コリント第一の手紙中二章中三節に、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからですと書いてあります。聖霊は一をもたらすものであり、偽預言者は強制された偽りの外面的な位置をしか生み出すことができません。黙示録中三章中二節、この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。八節、地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の隠し殺されていないものは皆彼を拝むようになるとあります。偽預言者の宗教とは何でありましょう。人間崇拝と人間愛さと偶像礼拝、良心の抑圧、印を持たない者への迫害、これらのものを偽預言者はもたらすのであります。最後に、私たちは666という数値について簡単に考えてみたいと思います。ヨハネはこれは人間を指していると言っています。 ナナという数値は完全な数値であって神、異教誠の神を指すものであります。黙示録五章六節に、さらに私はミザ、そこには四つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があって、その目は全世界に使わされた神の七つの御霊であると書いてあります。七は神を指すものです。これに対して六という数値は人間を指すのです。例えば24人の長老、中2のイスラエルの部族、1万2000人のイスラエル人、中4万4000人という大いなる苦難の時に起こる救われるユダヤ人、これら全ては6という数値を含み、それは人間を指しているのです。6という数値は7という数値に比較すると不完全な数値です。ハンクリストは広いなく力を持ち、全世界を従えて自分に対する礼拝を強制しますが、それにもかかわらずハンクリストは不完全であり無欲なのであります。このゆえにハンクリストの数値は6という数値が3回繰り返されて666と言われているのです。666という数値は人間の高ぶりの最も高いところを示しています。6という数値は人間の信仰の最高の段階を示しています。人間の行動の高さ、広さ、深さの3つの次元を表しています。6という数値は人間の神のようになりたいという高ぶりを表しているのです。したがって666という数値は人間の信仰の偉大さを示しています。しかし実際にはこの数値は悪魔の神のようになろうとすることの不可能であるということ、ハンクリストがクリストのようになろうということの不可能であるということ、偽預言者の聖霊のようになりたいということの不可能であるということを表しています。したがって私たちは666という数値の中に悪魔の三位一体を見ることができます。イスラエルの敵であったゴリアテの武器は彼の自身の背の高さも6という数値がつけられているのであります。サムエル上17章の4節と5節をお読み出します。時にペリシテ地の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュービット半、頭にはセイドの兜をかぶり、身には鱗と地の鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000チェッケル。45節、ダビデはペリシテ地に行った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がナプテイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだとあります。ネプカネザロの建てた像も高さが69ビット、幅69ビットでありました。まあ、ダニエル3章に書いてあります。そして600の戦車を持ってパロは Israel și no, oi kaketato, și ce Egipto gitșu ionșo nanaseț hasețeni caide rămas. Edenu kino senșa ropia cu to, Egipto no zen senșa o, sore sore, hosa can o tskete hikita. Shunga Egipto no o paro no kokro o kataku nani saretano de, paro va Israel și no tsui sikšta, shkaș Israel și va, oku suru kotonak, deti tato, aimas. So ste rogutschu mannin no Israel shinga. Bukio motte, Egypto, tashit stato. Seishova, ittemas. Shizu Egypto gitschu nisho sanjonana setzeni Israel shinwa. Ramesas kara, sukote ni mukatte tabitatta. Osanango no zoide, toho no sone no danshiva yaku. Rogutschu mannin. Tokaitaremas shi, minsuki chuisho no. Nicho issetzni, shkash Mose va Mose angeta, watash to ishu niru tami va, toho no tanshi dagete, roguchu mandes. Shkamo anata va, kararani, niko atae, hitotsu no aida tabesasa, hitotsuki no aida tabesasa ro to iwaremasto, kaitaramas. Rogutuyu suchi va tsunini ninge no chikara to, oukisato arawas suchi des. San という数値は刑事の数値です。したがって6という数値が3回繰り返されているということは人間の中に何があり、人間が神に等しくならんがために何を考え何をなすかということの刑事であることを言えるのです。ハンクリストがどれだけ偉大なことを成し遂げたとしてもハンクリストの成し遂げることは神の完全さすなわち7という数値に象徴される神の完全さには到達することができません。神はこの超人間的なハンクリストを獣であると言っているのです。ハンクリストは不法の人であります。したがって彼の数値は666なのです。イエスという名前をギリシャ語のアルファベットで計算すると888になります。イエスは人となった永遠の神です。イエスは完全に神に頼り切った人間でありました。主イエスは十字架の死と復活によって私たちを罪からあがないだされたのです。主イエスは新しい創造の頭です。8という数値は新しい創造の数値であります。666という数値は明らかにある人の名前を隠しているのです。ヘブライ語でもギリシャ語でも数値はないのであります。その代わりにアルファベットが数値に使われているのです。したがって以前には人はこの数値を持ってある人の名前を伝えたのです。ただその名前は数値を解くことのできる人しか理解することができなかったんです。ポンペイの遺跡の中に私は545という数値の女性を愛するそういう文句が記されている家の壁が見つかったのであります。その人の名前を知っている者にとってはその数値は理解できたんですけども、その名前を知らない者にとってはその人が誰であるかが見当つかなかったんです。ある名前から数値を計算することは簡単でありますが、逆に数値から名前を再び構成することは大変難しいことです。なぜならばその組み合わせには無限の可能性があるからです。このハンクリストの数値を多くの人々が解こうとしたのです。教父であるイレネウスは200年後を召されましたが、